別慶が聖書から御言葉を取り継いでくださいますけれども、引用される聖書の箇所をお読みします。マタイによる福音書28章の18節からでございます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。以上でございます。
まあ、洗礼とは毎回言われるようになるんですけども、決して一つの儀式ではありません。ですから洗礼式という言葉を意識して使いたくない。洗礼とは一つの証です。洗礼を受ける兄弟姉妹は大切なことを知るようになったのです。すなわち人間は惨めで無知で弱くて結局どうしようもないものです。全部うまくいったとしても心は満たされません。自分の罪の問題を解決しようと思っても決してできない。だから、ね、七人の兄弟姉妹は求めるようになったのです。求めよ、そうすれば与えられると約束されているのです。結局、兄弟姉妹は私たちはよく勉強して分かったからと言えませんし、努力して前よりも立派になったから洗礼を受けますとも言えない。洗礼とは結局一つの証です。使徒行伝の中で、まあ、主はいかにして人々を救ってくださったのかということについて詳しく書いてます。例えば使徒行伝の2章の中で3000人の人々はイエス様が自分のわがままのゆえに犠牲になられ、代わりにしながらことを聞いて悔い改めるようになり、感謝するようになり、そして同じ日三千人の人々は洗礼を受けたのです。この三千人の中で自分の聖書を持っていた人は一人もいなかったんです。いわゆる知識がなかったんです。けどもイエス様は自分のためにしながらことを聞いたとき本当に嬉しくなったのです。へりくだれば憐れんでくださいというくだからだ気持ちがあれば主は許してくださる。そして使徒行伝の中である、まあ、刑務所の責任者についていろいろなことを書いています。まあ二人は無実の罪で刑務所に選ばれました。この二人はどうしてなぜと考えなかったよ。どうしてなぜかわからないけど関係ないよ。イエス様は一度許しちゃった。だから彼らは賛美した、祈りながら賛美したと聖書は言っているのです。まあ急に、まあ、祈りの答えとしてでしょう。知識があって刑務所のドアは急に開けるようになったのです。まあ逃げるために最後のチャンスです。この刑務所の責任者はドアが開いていることを見たときすぐ剣を取って自殺しようと思ったんです。それを見たパウロは自殺しなくてもいいよ、私たちは逃げる気持ちがない、みんないますよ。まあそれで彼は大切な質問をしたのです。先生方、救われるために どうしたらいいの？結局彼は救われていないことを告白しました。より良い人間になるためにどうしましょうか？じゃないよ。私は救われていない。私は生きる誠の神との平和を知らない。本当に意味での喜びもない。どうしましょうか？もう本当は何もできません。けれども、そういう開かれた心を持つ人々に信仰が与えられます。イエス様は信仰の創始者です。結局、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。すごい約束です、ね、今日聖なる心、兄弟姉妹の家族の人々はみんなまだ救われていないよ。けどこの約束を自分のものにすることができる。イエス様はあなた方一人一人の家の幸せを頑固として考えようとしない。家族です。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われると聞いた刑務所の責任者はこの約束の実現を経験したのです。彼だけではなく家族もみんなその夜悔い改めて信じて水のバプテスマを受けたのです。もう一つの実例言いましょうか。一人の偉い何でも持っている男がアフリカからエルサレムまで旅したのです。聖書は彼は生きる誠の神に出会いたかったのです。誠の神を礼拝したかったのです。けどもエルサレムを見ても結局全部形に過ぎなかった。宮行ってもみんな強制的にそうしないとダメだという気持ちで礼拝しただけで喜んで自発的にできなかったのです。彼はがっかりして、まあ長い旅でしたけど自分の国エチオピア、アフリカまで帰ろう。その途中で彼はイサヤ書をエルサレムで買ったから、金持ちだったから馬車の中で読んでたんです。イサヤ書53章その中で誠の救い主とは豊富あるる子羊となる、人間の代わりに罰せられてもよしと悟るお方です。彼はそのことを読んだ時もちろんピンとこなかったのです。どういうことかさっぱりわからなかったのですけども、主は彼に出会うために一人の主を信ずる者をピリポという男を使わしたのです。彼に会うために彼は160キロ歩いたんです。吉祥寺から御代田までですよ。歩いたよ。何のためにそんな160キロ歩かなくちゃいけないか、彼はもちろん分からなかったんですけど従いました。結果として求む魂に出会って彼は素直にやっぱり悔い改めて信じたのです。途中で水があった時、今私は自分の信仰を公に明かしたい、洗礼を受けてもいいじゃないかと頼んだ時、まあ途中でまあ水のバプテスマを受けたのです。水のバプテスマを受ける人々とはもうすでに救われた人々です。救われた人とはどういうものであるかと言いますと、イエス様の恵みによって受け入れられた人々です。そしてイエス様はどういう人々を受け入れてくださるかと言いますと、へりくだる人々です。ダメなものです。わがままです。ごめんなさい。そういう気持ちがあればイエス様は喜んで受け入れてくださるのです。ですからその水のバプテスマとはまあ、キリスト教に入るためのものじゃないし、集会の会員になるためのものでもないし、洗礼を受けたからだからああしなくちゃこうしなくちゃいけないなのではない。イエス様の願いです。あなたは救われるために救われたのではない、用いられるためです。家族も親戚も知り合いの人々も 導かれるべきです。そしてその第一歩とは水のバプテスマです。イエス様の前に減ることあれば天国で大いなる喜びです。そしてこの主の恵みによって救われた人は、イエス様は私の主です、私はイエス様を愛しています、私はイエス様に従いたいと告白するようになると、もちろん天国では大いなる喜びがあります。イエス様を喜ばせたい、そういう気持ちを持ち続けることこそが最も大切なのではないでしょうか。イエス様、どうしたらいいのを教えてください。あなたを喜ばせたいけどどうしたらいいか全くわからない、憐れんでください。この態度があれば主は大いに喜んでくださるのです。
水に入っていただく方のお名前を申し上げますから、この順番で、どうぞお入りください。最初山本陽子姉妹、それから川田智子姉妹、それから、山口成明兄弟、以上の順でどうぞ前の席までおいでください。
それでは、山本陽子姉妹の洗礼にあたりまして、御言葉を2箇所拝読させていただきます。詩編31編の14節から、はい、すいません、ないな、31の、しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。続いて32編の5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎を許されました。セラ。
愛する山本陽子姉妹の受洗にあたってお祈りさせていただきます。愛する主イエス様、今日こうして陽子姉妹が受洗の恵みを預かれたことを心から感謝いたします。今までの人生の中で歩んできた道は本当に悩みと苦しみの毎日でありました。その中であなたは陽子姉妹を家族の中で最初に呼んでくださり、あなたの救いで飾ってくださいました。救われた後もなお問題は続きますけれども、陽子姉妹自身があなたに信頼し、私の苦しんだ苦しみは平安のためでしたと御言葉にあるように明かしされました。そのことを通してあなたは恵んでくださり、本当に日々の平安と救いの喜びを与えてくださいましたから、心から感謝いたします。愛する二人のお嬢さん、マシコさん、恵子さんにもあなたの救いが約束されてありますから感謝いたします。どうぞこれからの日々もあなたが共に重荷を担ってくださり、これからの道を備えられた兄弟姉妹と共に歩んでいくことができますように、どうぞこれからの信仰生活をも祝福してあなたが支えてください。この恵まれた受洗の時を心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
愛する山本陽子姉妹、父と御子と聖霊との皆によって 私はあなたに洗礼を授けます。アーメン。
愛する川田智子姉妹の洗礼にあたり、御言葉を拝読させていただきます。